それでお読みします。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物よりも大切だからです。カラスのことを考えてみなさい。巻きもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども、神が彼らを養ってくださいます。してくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。あなた方のうち、誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことでさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず、織りもしないのです。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし、今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。まして、あなた方には、どんなによくしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと、探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらは皆、この世の異邦人たちが、切に求めているものです。しかし、あなた方の父は、それがあなた方にも必要であることを知っておられます。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。本庁のメッセージは、不安の時代の福音と題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
司会者が今日の朝は凍えるような朝と言われました、まさに本当にこう皆さん固まっておられるようで、ぼつぼつ回答が始まるかなと思います。回答が始まるとだんだん眠たくもなりますので、まあリラックスをしていただいて、私としては大変嬉しいわけですけれども、眠ってしまわれるとどこまで行くのという感じがなりますので、まあメッセージをこの時間聞いていただきたいと思います。今日は遠くから近くから懐かしい方もおいでになっていらっしゃるようで、大変嬉しく思っています。今ですね、世界全体が不安な時代だと思うんですね。不安時代と名付けたわけではないけれども、不安時代と言ってもいいかなと思うくらいの時代ですよね。今日お集まりの皆さんの中にも例外なく、いろんなことで不安やまた心配というものに囲まれて毎日送っていらっしゃるという方がほとんどだと思うんですね。ある人は、明日光が見えない、将来が不安である、そういう方もいらっしゃると思います。家計のことを心配している主婦の方もいらっしゃると思います。あるいは学生であればこういう試験の時でもあるし、受かるか受からないかというような不安な日々を送っているかなと思うんですね。また仕事のことで見通しが立たない、こういう方もたくさんいらっしゃると思います。また健康のことで不安な日々を送っていらっしゃる、そういう方もたくさんいらっしゃると思うんですね。そういうことを思いますと、まさにこのルカのメッセージをずっと続けていますけれども、イエス様はこの現代をまるで知っていらっしゃるかのように、私たちのことを覚えて語っていらっしゃるようにも思うわけです。で、イギリスのことわざに、心配は猫をも殺すということわざがあるんですね。つまり、心配というのが一番体に毒ですよということですね。毒だとは分かってはいるけれども、心配せざるを得ない。誰も好き好んで心配なんかしたくないけれども、心配せざるを得ない、不安にならざるを得ないという現実があると思うんですね。そういう皆さんに今日神の御言葉をお語りしたいし、聞いていただきたいというふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に背を取ってください。 天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。寒い朝でありますけれども、こうして共に第一礼拝に集い、お一人お一人があなたの御前に今は御言葉を聞こうとしていらっしゃいます。さまざまな生活を抱えながら毎日生きていらっしゃる中に、今日の御言葉がお一人お一人の慰めとなり、励ましとなることができますように、イエス様が語ってくださったお言葉がお一人お一人の魂に語り伝えられていくことができますように、主の御がお語りしますが、どうぞ通りよい管となることができるようにお導きください。御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。イエス様がこの心配をしている私たち、不安な日々の中にある私たちに優しく分かりやすく解きほぐしていらっしゃるということがよく分かります。で、じゃあどのようにして心配や不安から解放されていくことができるんですか。少しでも足しになるような、そういう神の御言葉を聞きたいものだと思っていらっしゃると思います。で、イエス様がまず最初にお語りになったのは、空の鳥から学びなさいということですね。いきなり聖書にこうあるだろうっていうんじゃなくて、誰でも知ることのできる世界、誰でも見れることのできる世界、その世界を指し示して、教会に来なければ聖書がわからない、そういうような特殊なことではなくて、誰でもわかる、そのことを持ってお語りになったんですね。12章の24節をご覧いただけますか。カラスのことを考えてみなさい。薪もせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども神が彼らを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。カラスのことを考えてみなさい。あとで野の花のことも出てきますけれども、鳥に関してイエス様は具体例を挙げてカラスのことを考えなさいとこうおっしゃったんですね。で、私は今後の駅前でカラスとはごく親しく、交わってはおりませんけれども、親しい気持ちをしているんですね。30年以上、特にカラスの知恵というものがすごいということは、この小1時間の間、ずいぶん今後の駅で体験してきました。で、特に注目いたしましたのは、カラスが私がお話を終わりまして、パイピースから降りた途端に、おはようございますって言って挨拶してくれたんです。誰が言ったんだと思いましたよ。電線の上からですね、私の方に向かっておはようございますって言ったんです。皆さん信じられないかも分かりませんけど、思わず家に帰って調べてみました。カラスも大物に喋るって。私が常におはようございますって話しかけていきますから覚えてるんですよ。思わずそれ以来ですね、カラスにすごい愛着を感じるようにしていろいろ調べてみました。皆さん、地球の生き物の中で賢い者順って、人間は別ですけど、別格ですけど、その次にチンパンジーだと思いますよね。どっこいそうじゃなくてイルカだそうですね。イルカの方が賢いと言われて、そしてチンパンジー、ほとんどなんですけれども、イルカの方が体重に比して脳みそが多いわけです。で、チンパンジー、その次は、イルカもチンパンジーも哺乳類ですから、進化論の例でいけば、哺乳類の何か、犬かな、馬かな、何かな、とこう思いますよね。そうじゃない。鳥類、このカラスなんです。東大の大学院教授の樋口博義という人がいらっしゃいますが、カラスにごくごく、本当に詳しい方なんですよ。カラスはですね、電線で見てみまして、クルミのような硬い実を、やっぱりくちばしで割れない。そこで、遠くから車が走ってくるのを、その前にですね、シューッと降りていって、道路にくるみを送っています。そして、車が走るタイヤに引かせるわけです。パリンと割れた後、降りていって食べる。ところが、車も去るもので、くるみの上を通ってくれるとは限らない。そして、そうすると、今度はカラスは何をするかというと、一番安全なのは赤信号の時ですね。車が止まっているちょうど数メートル前にスーッと降りていって、 そのままだと絶対にこのところを通るだろうというコースを見定めて車を置くと。そして発車して、あと車がなくなっていなくなってから食べる。見上げた知恵でしょ。なるほど、カラスというのは嫌がられる動物、怖がられる動物かもわからないけれども、何の働きもしない、苗も蔵もない、薪もせず、刈り入れもせず、嫌がられるカラスのことをイエス様はわざと、あえておっしゃっています。カラスに知恵を与え、カラスを作り、カラスを守っていらっしゃる。で、どうしてカラスのことをおっしゃるのかというと、24節、後半のところ、あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。さらには28節に飛びまして、しかし今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草を抑え、神はこのように装ってくださるのです。まして、あなた方にはどんなによくしてくださることでしょうか。つまり鳥のことといい、カラスのことといい、野の花のことといい、彼らでさえ神が養っていてくださる何の働きもしないのです。ましてや、人間にそれ以上どんなによくしてくださることかということを悟らせようとしていらっしゃるんです。ですから私たちは空の鳥を見ながら野の花を見ながら実に美しく咲いている野の花、実に優雅に何の不安もなく鳥が空を舞っているその姿を通して、私のことを神は顧みてくださるのだ、ましてや私にここでよくしてくださるということがあります。これは最善という意味ですよね。神は私たちに最善をなしてくださる。で、こういう話をするとある人は、何が最善なんですかと。私の体にはハンディもあるし、私の人生は今頭打ちだし、思うようにいかないし、病気にもなるし、何がこれが最善なんですかっておっしゃるかもわからない。誤解しないで聞いていただきたいんですが、神が私たちを導かれる人生というのは最善であって最高ではないですね。クリスチャンは勉強すれば必ず一番になるとは限ってない。ドンケツだってある。就職をすれば誰よりも先に出世をしてっていうことではない。命を与えられれば病気一つ知らないような体になる。そんなことは書いてない。最高ではない。しかし神が私たちを導かれる人生はどんなによく、つまり最善の人生を導かれるかということを私たちは知る必要があるんですね。聖書をよくお読みになる方は、あの旧約聖書のヨセフ、創世記に出てくるあのヨセフがエジプトに奴隷として売られ、痛めつけられ、誤解され、あるいはまたひどい仕打ちを受けて刑務所までぶち込まれるような生活、それが最高であるはずはない。しかし後々の彼の、出世物語のような素晴らしい活躍ぶりを見れば、あの苦難、それが後々の彼の人生の最善のための計画であったってわかるでしょ。あるいはモーセの荒野での生活は何なんですか。エジプトの王子として育てられ、活躍をしていたにもかかわらず大失敗をして人殺しまでして逃げ延びていく荒野の生活、40年間の荒野の生活は決して最高ではない。もうここまでかと思ったに違いない。80歳になって、その時に神は、よし、あなたを今から用いて大きな働きをさせるということで、エジプトに再び使わせて、あのイスラエルの民を救いに導かれたでしょう。そして聖書を読めば、イスラエルの民はすぐ約束の地カナンには行くことができずに、40年間も荒野の生活を旅しなければならなかったんです。だとしたら、荒野の生活を40年間羊飼いとして生活をしていたことが、どんなに彼のリーダーとして民を荒野で導く時の知恵と力、経験が役立ったかってわかるでしょ。神は私たちの人生において最善を計画されるんです。あなたは今 苦難の真っ最中かもわからない。今の時点で言えば、しかし聖書を通してわかることは、神はあなたの過去も現在も未来も一手に収めて同時にご覧になることができるお方です。我々人間はどんな賢い人でも一分一秒先のことはわからないか、今の時点で判断する。ああ辛いな、ああダメだな、ああ失敗だな。しかし聖書を通してわかることは、そういう見方だけではないぞと。そうではなくて、この私をお作りになった神は私の最後の最後まで人生計画を持っていてくださって、どんなによくしてくださるかということをわきまえるように、カラスのことから野の花のことから指し示して、ああ信仰の薄い人たちというのは責めてるんじゃない、信仰を持ちなさい、明日をも導かれる神を信じなさい、そう語っているんですね。ですから最善をなさる神を、この不安の時代こそ信じていくということが大切だということなんですね。第二に、不安時代の福音、それは25節をご覧いただけますか。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。これをじっと見ていると、今は健康志向時代だけれども、人は病気で死ぬんじゃないっていうことがわかりますね。命を伸ばせない、現代の医学が最先端であったとしても、それでも全てのことを考えた上で言うことができるのは、病気で死ぬんじゃない、寿命で死ぬということです。実は私はいろんな方々を見てきて、どんなに重い病気でも神の時が来ないならば死なないということをやっぱり思ってきました。しかしどんな頑健な体をしている人でも神の時が来たら死ぬんですよ。皆さん中にも途中人生で倒れたという方はいらっしゃるでしょう。でも死ななかったでしょう。そう考えていくと、神の寿命というものをあなたのためにあるということなんですね。実際私の進学校でチャペルが行われていましたけれども、そこに招かれたある先生がおられました。この方がそのチャペルのお話の中で、自分は末期の胃がんを患ったんだという話をされました。そして医者からあと半年というそういうことを宣告されたそうです。もちろん牧師であっても、やはり死ということが現実に迫ってくると不安な思いをすると思います。で、この先生はしかし落ち込むこともあったけれども、もう一度御言葉に立ち返る時が与えられて、一つのことを始めたそうです。どんなことをしたかというとですね、朝起きますね。朝起きてゆっくりリラックスして肩の力を抜いて、そして座って、畳の上に座って深く深呼吸をする。何も考えないで大きく息を吸って、深く息を吐いてというようにして、それを何度かする。それから聖書の言葉、神がどんなに愛してくださるか、神がどんなに罪をも許してくださるか、そして神がどんなに私たちのことを帰りに恵んでくださるかということに関する3つの聖書の言葉を、その日その日御言葉を何度も何度も読む、暗唱するまでに読む、30分ぐらいかかる。そしてその次に、第3に、神様の前にお詫びをしなければならなかった思い、行い、言葉、態度というものを全部吐き出す。そして神がそれを告白をした者に深い憐れみを持って許してくださるという、その神の前に清い心を与えられるまでに、その告白をする。これを一日の 朝1、2時間時を過ごそう。そして私たちの教会においでになった時はもう宣告を受けて20年経てたんです。もちろん私はまたがんが再発するかもわからない。しかし私は憐れみのうちに病を超えることができました。ですから皆さん、まあ、確かに私たちは病気にかかってしまうんですけれども、自分の健康のことであんまり思い煩わないようにしたいものです。病気で死ぬんじゃない、命を少しでも伸ばすことはできない。死ぬまでは生きるんですからね。当たり前のことを言ってますけれども、そういうことでしょう。まあ、皆さんの中には、長谷先生はそんな自分は今健康だから偉そうなことを言ってるんでしょう、先生もがんになったらどうなるかはちょっと見てみたいものだ、確かに私も偉そうなことを講談で言いながら便所で一人泣いてるかわからないけれども、しかしいつも思わされることは、25節、どんなに医学が進もうと健康に気をつけようと、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。命の創造者、支配者であられる神、その神のもとで私は生きている、あなたは生きていらっしゃる。そういう神の時が来ないならば、人は死なないのだ。それまでは生きていくことができる。健康のことで煩うということから、心配することから解放される道をここに示していらっしゃるわけですね。第3は何かというと、31節をご覧いただきたいと思うんですね。これらは皆、この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかし、あなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。これらのものというのは、生活に必要な、あなたに必要な事柄一つ一つです。仕事であれ、勉強であれ、生活であれ、経済のことであれ、健康のことであれ、これらのものは、それに加えて与えられる。でも原則がある。それは、何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。マタイ伝では、まず神の国と神の義を第一に求めなさいという言葉が出てきます。言われていることは、生活のことは神が必要だということを知っていらっしゃるから、そのことを心配をしないで、まず何はともあれ、神の国を求めていきなさい。イエス様はこうおっしゃいましたね。全世界の富を得たとしても、自分の命を失ったら一体何になりますか。ですから、我々はこの地球上の命だけが全てではないのです。そうではなくて、この死後の命という、死んだ後、神の裁きがあって、天の神の御国がある。ここに入ることができるように、何はともあれ、これを求めていきなさい。地位や富や大成功してもね、死んで裁きに服して、死んだ時にお金も命は買えない、取り戻せない、成功も何の保証にもならない、神の国に行ける条件にはならない。罪許され、キリストを救い主と信じるという信仰の中にこそ、神の国に入ることができる条件だとしたら、これをまず求める。何はともあれまず求めていくということが大事じゃないでしょうか。神の御心を大事にしていく。私も、まあ、自分の小さな経験の中で、開拓伝道してきましたので、経済的な必要というのは常に、初期の頃は特に思いました。当時、まあ、3万円団体から与えられていましたけれども、まあ、伝道費、1万5千円、生活費1万5千円、これでは到底生活ができなかったんですね。34、5年前でも。 それで当時大阪でアルバイトをしていましたけれども、まあ、金剛に来るようになりまして、私は大阪に行ってアルバイトするという時間とか交通費のことも考えると、どうももうさらに続けていくということはできなかったんですね。そしたら今天に召された家内の母がですね、私にアドバイスしてくれたんですね。塾を始めはったらどうですかと。で、そこそこ頭も悪くないし、そうか、塾やったらずっとここでできるし、いいかなと思ってですね。でも、宣伝費、チラシ代もないんですよ。何にもないところで来ましたので、どうするかなと思っていたんですけど、塾を集める集め方も分かりません。何せ全く未経験のことでした。まあ、ともかく教会の開拓をする小さな看板にですね、礼拝の時間とか、それとか、まあ、宣教師が1年半ほど手伝ってくれましたので、英会話クラスとか、そういう、まあ、画用紙にですね、仲介案内を書いていたんですね。そして貼り出しました。その時にですね、後ろに気配を感じて、パッと後ろを引いた、その夫人がおられたんです。で、まあ、挨拶をしてですね、そしたら、英会話クラスがあるんですかって言われたんですね。そうですね、宣教師が教えてくれました。行きたい英語を学ぶことができるかなと思いますねって言って、いや、それ大人でしょうと。中学生たちを教えてくれるクラスはないんですよ。で、その時にですね、私はですね、ないということを正直に言わなかったんですね。始めようと思います。始めようと思いますけれども、これからなので、4人ほど集めていただいたら始められますよって言った。4人でいいんですか？はい。何を教えていただけますか？そうですね。まあ、英語と数学を教えます。わかりました。言ってですね、その日のうちに電話がかかってきまして、4人集めましたって言った。なんで4人と言ったのかわからないんですけれども、まあ4人くらいいたら、英語と数学を教えられたら、まあ足しにはなって、なんとかギリギリいけるかなと思ったんだと思います。宣伝費用もかけず、何のこともなく、神様が私の生活をご存じだったんだなってやっぱり思います。まあそれからいろんなことを通して、神が必要を満たしてくださるということを深く深く体験をしてきました。何はともあれという言葉の中に深い意味があると思いますよ。というのは、生活の大事に考えたいから。しかし、何はともあれ、神はそのことをご存知なんだ。あなたの必要を知っていらっしゃるのだ。だからそれはそれとして委ねて、何はともあれ礼拝を守り、神の御言葉を読み、祈りの生活をしていくという、またキリストを信じ受け入れるという神の国に入る条件、これを満たして神の御心に従って大事にしていくならば、神はその必要を満たしてくださるというのが聖書の約束なんですね。ですから、そのように神がイエス様を教えてくださった不安時代の福音を体験していただきたいと思うんですね。今日も9時45分に終わりましたね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、私たちは今不安の時代に生きています。世界全体がそうです。明日が見えない、さまざまな経済的な不況というものが全体を覆っている。影響を被っていらっしゃる方々もたくさんいらっしゃると思います。神様、けれどもあなたは聖書を通してまるで私たちの必要をご存じであるかのごとくに、今日御言葉を語っていらっしゃいます。信仰の薄い、また弱い私どもです。時には自分の今の現実のために本当に意気疎通してしまいそうな、そういう思いを感じることもございます。しかしそれでもあなたは私たちに語り続け、励ましを与えてくださいます。どうぞお一人お一人の現実をお知りになっていらっしゃるあなたが、 またその必要も知っていらっしゃるあなたが、どうか御言葉を通してあなたの御前に生きていくことができ、あなたを信じ信頼して生きる人生へと導いてくださるよう心からお祈りいたします。あなたの豊かな祝福がお一人お一人にありますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。